Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。先日私、長野県の戸隠地質化石博物館という場所に番組のロケで行ってきたんですが、地質化石博物館と聞くとちょっと堅苦しいようなイメージが出てきちゃうのかなと思うんですが、実際に足を運んでみたらすごくその博物館が面白くて、昔にあった小学校をリノベーションして博物館にしている場所なんですけど、地質化石と名前に入っているぐらい、こう長野県はもともと本当に何百万年も前海に沈んでいた場所で、その当時からこう地層がきれいに残っているので、化石だったりがすごくいい状態で見つかる場所ということで、なんかそういった地球の歴史を分かる展示がたくさんあったりとか、もう本当に虫とか動物の、ホルマリン漬けだったり、珍しい虫が展示されていたり、動物の骨が展示されていたり、本当にありとあらゆる地球に関してのものが展示されている幅広い博物館だったんですけど、そこで本当にこう地球、日本がいかにたくさんの奇跡の上で成り立って、今私たちがこうやって生きているかっていうのをすごく目の当たりにして、館長さんもとても面白い方で、田辺先生という、もともと小学校の先生をやられていたようなんですが、お話も面白くて、本当にその館長さんのお話を聞いているだけですごくその博物館が私にとっても大事な場所になりましたし、こう改めてこの番組をやっていることもつながってなんですけど、こう地球を大切にしていきたいなと思ったロケでした。長野県のちょっと奥まった戸隠という山の奥にある、すごくマニアックな場所にある場所なんですけど、ぜひ車で行ってみる価値あると思うので、たくさんの方にこの放送を聞いてちょっとでも興味持ってたら、この博物館に足を運んでほしいなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
4 Hour Earth 1 by 1、 本日のトークテーマは SDGs の目標12、作る責任、使う責任です。そして今回のゲストの方は私がずっと気になっていた方で、スタッフさんに私からお願いしてブッキングしてもらったゲストの方です。一体どんなお話が聞けるのか私もすごく楽しみです。
エネオス4 Hour EarthOne by one。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。化粧品から生まれた絵の具スミンクアートを手掛ける株式会社モーンガータ代表の田中久則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは田中さんのプロフィールをご紹介させていただきます。大手化粧品メーカーにてメイク製品の研究開発職を務められる中で、廃棄されていく化粧品を疑問に抱き、その有効活用方法を模索、 退職後令和元年9月に現在の株式会社モーンガータを設立されました。実は私少し前にテレビで拝見させていただきまして、この活動を、
はいはいはい、
でそこからすごく興味を持って、はい、スタッフさんにお話ししてみたいですということで今回実現させていただきました、うん、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ本当に見かけていただいてありがとうございます、
はいはい、まずそもそもこの個性的な社名モーンガータという名前にはどんな意味があるんですか？
日本語ではちょっと直訳しづらくって、
はい、
実はスウェーデン語で水面に反射して映るその月明かりっていうのが道のようになっている様という意味なんです。
素敵
でこの言葉の通りやっぱりなかなか言葉では言い表せないこと、つまりまだ存在してないような表現できない楽しみとかを、はい、ジャンルにとらわれることなく、探してみて開拓して、なんかいろんなことを融合して、そんな楽しみ方あったのとちょっと思ってもらえるようなことを提供していきたいなというふうに我々思っていて、
はい、
でそれを積み重ねて結果的に一つの綺麗な道になればいいなという思いからそういうふうに名付けました。
まさにこの商品が本当に見たことのないすごくワクワクするアイテムだなと思いました
ありがとうございます。
このスミンクアートという製品なんですが、今、はい、私の手元にもありまして、
はい、
インクが入っていない筆ペン状のものと、あとなんか液体とかヘラとかがセットになってて、
はい、
なんかすごくこう実験を思い出してすごいワクワクするセットだなって思ったんですけど。
そうなんですよ、
ね、はい、
実際にそれを使って自分のお手持ちのコスメから絵の具を作ってもらうっていうことができて、でやっぱりその作ったもので楽しむっていう、なんか作る過程も楽しみつつ作ったものでも楽しめるっていうものをちょっと提供したかったっていうことから、そういうキットを作らせていただきました。
これがスミンクアートっていう製品なんですね。
そうなんですよ。
その名前の由来は何ですか？
それもなんですけど、
はい、
本来はちょっとコスメアートっていう、化粧と絵っていうことで、はい、コスメアートというシンプルな名前を考えてたんですけど、せっかくその社名をスウェーデン語から持ってきたっていうのもあって、
はい、
スウェーデン語で化粧ってなんて言うんだろうって思って調べたら、スミンクっていう言葉だったので、
はい、
まず化粧プラス絵という新しいジャンルの造語として、はい、スミンクアートっていう風にちょっと命名しました。
スウェーデンと何か関係があるんですか？
特に、はい、関係があるっていうわけではないんですけれども、そもそもその、モーンガータの意味にも惹かれつつ、スウェーデン語にしかないっていう表現で、スウェーデン語っていうものにちょっと馴染みを感じて、そこから引っ張ってきたって感じです。
なんか幻想的で本当に素敵ですね改めてこのスミンクアートのキットの説明もう一度いただいていいですか？
はいはい、ですね、スミンクアートキットなんですけども、その各個人の一般的なそういう化粧品のユーザー様の使わなくなった化粧品から、
はい、
自分だけのオリジナル絵の具をご家庭で作れるっていうようなキットになっていて、
はい、
でキットの中にはその化粧品を絵の具化するためにあたってのその不思議な液体、マジックウォーターっていうんですけど、
はい、
それが入っていて、
はい、
こういった、キットを使うことで、その昨今のコロナ禍によるおうち時間の増加っていうのもあるので、
はい、
新しいジャンルの楽しみとして探していらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、ぜひ、はい、チェックしていただければなと思います。
スポイトとかも入っててお子さんと一緒に楽しめそうな感じがするなと思ったんですが。
そうですね、
はい、で、私もこうメイクとか大好きで、
はい、
本当に化粧品いっぱい買っちゃうんですけどやっぱ使えなくなったものとかなんかこう結局はやっぱり1年でなんか雑菌が繁殖して、使わない方がいいとかこう聞くと本当に悲しい気持ちになって、こうそもそもやっぱりワクワクメイクをするために買ったものがこう1年で全部使い切ることなく捨ててしまうたびに、なんか本当にこう胸が痛くて、でそれを持っていたところにメディアでスミンクアートの存在を知って、
はい、
こんな活動されている方がいたんだってすごく感銘を受けたんですけど、
はい、
化粧品ってやっぱりそもそも顔につけたりするものなので、あんまり 危険性もないですし、水銀とかも入っていないものが多いから、お子さんでも一緒に使えるっていうのも聞いて、
そうですね、
はい、本当に発想の転換でここまで使わなくなった化粧品が絵の具になるって、すごく素敵な発想だなと思いました。
そこまでベタ褒めしていた
のいやいやいや、汗だったり水に強い化粧品がどうやったら水に溶ける絵の具になるんですか？
もともと色物の粉末状コスメって肌に塗る目的なので、
はい、
汗で落ちるのを防ぐっていうので粉が一つ一つ油でコーティングされてるんですけど、
はいはい、
だからまあ水に溶いてもなかなか溶けないっていうところなんですけど、
はい、
弊社で独自に開発したその不思議な液体マジックウォーターっていうのをかけると、はい、10秒ぐらいで絵の具にしちゃうことができるんですよね。
あ、私今ちょっと実践してみました。すごい、
ありがとうございます。
あのアイシャドウとかのラメがすごく綺麗に光るので、
うんうん、
なんか買ったら絶対に高いだろうなっていう変な話ですけど高級感のある絵の具になりますし、
うんうんうん、
やっぱここまでオーロラというか細かいラメが入ってる絵の具って私は見たことがなかったので、
そう
すごい有効活用ですよね、
うん、なんか一色のそういうラメとかパールっていうのが入ってる絵の具が結構あるんですけど、
はい、
やっぱり化粧品由来なので化粧品って結構赤色に輝くものもあれば青色に輝くラメって結構その複数同時に入れられてるんで、うん、やっぱ一度に塗った時に底色は赤なのに光ってる色が青だった
りとか、あ、確かに
結構だから面白いとは思う。
友達に誕生日のカードとか書くときに、うんうん、こう自分の持っているペンでちょっと書いなんかこう絵とか描いたりするんですけど、
はいはい、
もうなんかその持ってるペンも自分で色を飽きてきちゃっててでも大人になったらこう文房具ってあんまり買わなくなるじゃないですか、うんうん、子供の時はいろんな色をいっぱい持っていたけど、
そうです。
なんかそういう時にも使えるしすごくいいなと思ったんですけど、
うん、
このマジックウォーターが何でできてるかすごく気になるんですけど、うん、開発はやっぱり大変でしたか？
そうですね、実はこっそり前職に従事してる時から開発してたんですけど、だいたい1年半ぐらいはかけたかもしれないですけど、
うんうん、
意外と、はい、苦労いたしました。
ちなみにスミンクアートキット以外にはどんな製品があるんですか？
なんか化粧品から絵の具を作って終わりっていうだけではなくって、
はい、
それを使って塗って切って貼って楽しめるっていうシールもあって、それがスミンクアート塗り絵シールっていうんですけど、
はい、
これは自分の思い入れのあるコスメで作った絵の具で、その塗った一つの作品としても保存できるんですけど、
はい、
A4 サイズのデザインになっていて、
はい、
で全体がシールになってるんで、
はい、
好きな形に切って貼れるっていうことで、
ああなるほど、
うんうん、だからギフト用とかアルバムとか色紙とか手帳とかカレンダーとか、はい、なんかそういうものになんかちょっと自分で作った絵の具で塗ってピタッと貼って活用いただくみたいな。
すごい、塗り絵シールで自分このスミンクアートを使ってシールを作れるってことなんだ、
うん、そう、
あー面白い。
多分コスメ自体買うときに自分の思い入れがあると思うんで、
はい、
ある意味思い出を閉じ込めちゃうというような感じで。
素敵ですね、思い出を閉じ込める、
うん、
へー、では最後に今後の目標について聞かせてください。
は
い、
まずちょっと我々の思いとしては、その何かを作るためにその材料を消費するっていうんではなくって、その使命を全うできず廃棄される予定だったものを活用して新たなものへと転化するっていうことが大事だと考えていて、
はい、
でもやっぱりそのまずは我々としてはお客様に何よりもその楽しんでいただきたいというが思いがあって、うん、その楽しんだ結果がなんか自然な形で SDGs とかそういう社会的な貢献につながってたら、まあ、最高だなというような基本的な考えで事業を展開しています。
はい、
でこういう考えに最近では結構だんだんと共感いただける方も増えてきていて、FICC さんっていう企業さんと一緒にこれまでの型にはまった固定概念的な美から解放して、でしかもその自分らしい美の追求を実現していこうよっていうようなコンセプトを持ってて、うん、
はい、
で結果的に持続可能な生産と消費を考えていこうよっていうことをコンセプトにしたその業界の垣根を越えた大型プロジェクトもやっていこうかなっていうふうに思っていて、であとはまあ具体的にはアーティストさんとか美大生さんとかともいろいろコラボしながらイベントなどをやっていって、
はい、
まあ、こういったあのコロナのご時世なんですけども、できる範囲でたくさんの楽しみをお届けできるように尽力したいなっていうふうには思っています。
本当に考えれば考えるほど新しいアートにもつながりますし、私もすごく久しぶりに童心に帰った気持ちでワクワクしたので本当に素敵なお話をありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、
はい、本日のゲストは株式会社モーンガータ代表の田中久典さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1バイ1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部。今週も先週に引き続きエネオス製造部の宮沢さんとリモートでつながっています。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週から初めて聞く方もいるかと思うので改めて自己紹介をお願いします。
はい、エネオスで製造部長を務めています宮沢です。エネオスではご存知の通りガソリンや灯油といった石油製品などを製造しているんですが、製造部では全国にある製油所製造所が安定的に製品を製造供給できるように管理しています。
はい、では先週に引き続き目標5のジェンダー平等を実現しようについて、製造部の取り組みについていろいろお話を聞いていきたいと思います。今回ご紹介いただける取り組みについては3つあったんですよね。
はい、その通りです。女性が働きやすいインフラ環境の整備、女性向けの作業服の改善、そして女性が働きやすい職場環境の整備の3つです。
はい、2つ目の作業服の改善ではどんな取り組みをされてるんですか？
製造現場では安全のために作業服を着て業務を行いますが、その作業服についても改善を進めています。
はい、
特に女性からは上着をズボンに入れないブルゾンタイプの作業服の上着について強い要望がありまして、そうなんですよ。また、ウエスト部分にですね、伸縮性のあるマタニティズボンも必要だろうということを考えて、それぞれ施策を進めており、来年度から実際に導入できる見込みであります。
来年度からということは2021年の4月からということですか？
もうそうです、4月からもう導入していこうということになっています。
確かにこう働いている、はい、作業している方にとってはウエストがこう伸縮性があったりとか、もちろんマタニティの方もそうですけど、なんかそういう小さなこだわりがすごく気持ちよく働けることにつながりますもんね。
実際に女性の方の意見を聞かないと、出てこなかった気づきかなとは思いますね。
はい、じゃあ服以外にも何か女性用に改良しようとされているんですか？
はい、あの現場ではですね、作業によって安全のための装備品を装着するんです。これが結構重くてですね、
はい、
で軽量でかつ女性の体型を考慮した女性用の装備品というのを導入いたしました。
その装備品っていうのはどんなものがあるんですか？
作業によっては高所で作業を行うので、安全のためにですね、フルファーネスといって全身をですね、いわゆるあのスカイダイビングの時に装着するようなものと思っていただければ、いいと思うんですが、これがあの男性用でずっとやってたんですけど結構重くって、で体型も男性向けということで女性には合わないっていう意見があってですね、はい、女性用のものというのを導入した次第です。
そうかもです。私も番組のロケでハーネスはよくつけるんですけどすごく重いですしなんかこう違和感があって動きづらかったりとかするので、そういった取り組みもすごく素敵です。私も欲しいです、その装備品欲しいなと思いました。さあ、それでは3つ目の女性が働きやすい職場環境の整備ではどんな取り組みをされてるんですか？
はい、出産をはじめとするライフイベントを考慮したキャリア形成です。 運転員の業務には現場巡回点検のほかにコントロールルームと呼ばれる室内での監視業務があるんです、
うん、
そこで女性運転員はライフイベントである妊娠あれ産後ですねの時期現場での巡回点検を回避してですねこの室内監視業務を行えるように監視業務の習得も計画的に行っているんです。また突然の体調不良にも対応できるように女性運転員が所属する部署では人員に余裕を持たせた配置としているんです、
うん、
それからですね、はい、全国の政所から参加する女性運転員交流会というのも開催しています、
うん、
女性運転員が関係する会社の諸制度ですねこれを知っておくべきと理解してもらって自身のキャリアプランも考えてですねさらに他の正勤務地のですね女性運転員とネットワークを構築することを目的としているんです。でこの交流会は好評でですね今後も定期的な開催の希望がある状況なんです。
うーん、その交流会はいつから開催されているんですか？
はい、実は今年度から開催してましてすでに3回実施してます、
うん、
で残念コロナ禍であるんでオンラインでの開催となってますが、
はい、
他にもですね女性運転員が活躍できる職場作りとしてですね女性だけではなくて所属する部署の、まあ、上司にあたる我々のところでは班長と呼んでますけども、
はい、
その班長の研修のテーマにですね女性運転員が活躍できる職場作りというのを設けて女性が働きやすい職場作りを目指しているんです。
うん、確かに同じような仕事をしている方とこうネットワークが広がることでその女性もすごく働きやすい環境につながりますしそれがいい職場作りにつながりますもんね。
そうですね、悩みがあった時とか、
はい、
簡単に相談ができる相手がいるというのは違うと思いますね、
うん、すごく大事だと思います、はい、では最後にリスナーへのメッセージがあればお願いします。
はい、この番組のリスナーの中にですね、就職について考えている方がいらっしゃると思います。エネオスではこのような製造現場で女性が働きやすい環境づくりに取り組んでいることをぜひ知っておいていただければと思います。
このエネオスさんのジェンダー平等に向けた取り組み、これからも応援しています。エネオス製造部の宮澤さん、本日はありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
エネオス、For Our Earth, One by One。
4 Hour Earth 1 by 1、そろそろエンディングのお時間です。本日は株式会社モーンガータ代表の田中さんにお話を伺いました。私もすごくお話を聞いてみたい方だったので、こう実際にスミンクアートという化粧品が絵の具になる商品のお話を聞けてすごく興味深かったんですが、やっぱり今ってこう美容がブームっていうのもありますし、こう化粧品って本当に色とりどり綺麗だしパッケージも可愛いものが多いのでたくさん集めてコレクションしたくもなるし、こう飾るのも可愛いから最近こうクリアケースに飾るのがすごくブームで、こういろんな方がやってると思うんですけど、やっぱりこう買ったはいいものの結局使わなくて捨てるってすごくもったいないことだし、その最初に買ったワクワクした気持ちがもったいないことにもなるし、なんかそのこう私もこうどうしていいかわからない時がすごくあったので、こうやっぱね使ったものなので人にあげることもできないし売ることもできないしっていうのですごくこうもどかしい気持ちをしている人がたくさんいると思うんですけど、そんな中でこういったあのスミンクアートという商品を私も一緒になってあのお話を聞けて紹介できてすごく良かったなと思いますし、やっぱりこう買うときはいいですけど、やっぱ一つ買うのにも本当に使うかなとか、この化粧品が気持ちを込めて買ったものがもったいなくてかわいそうなことにならないかなって考えて一つの商品を買うことってやっぱりすごく大事だなと思いましたし、一つのものをアップサイクルしてこういった絵の具というすごく、ね、また新しいワクワクするものにつながっていくあの活動すごく素敵だなと思ったので応援していきたいなと思いました。 来週のテーマは目標14、海の豊かさを守ろう。再来週は目標4、質の高い教育をみんなにです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1. This program was brought to you by エネオス。